今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、創世記の39章21節から40章の8節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はヨセフと共におられて、彼に慈しみを垂れ、極夜晩の恵みを受けさせられた。極夜晩は極夜におるすべての囚人をヨセフの手に委ねたので、彼はそこでするすべてのことを行った。極夜晩は彼の手に委ねたことは一切顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。これらのことの後、エジプト王の給仕役と料理役とがその主君エジプト王に罪を犯した。パロは二人の役人、すなわち給仕役の長と料理役の長に向かって憤り、自衛長の家の監禁所、すなわちヨセフがつながれている獄屋に入れた。自衛長はヨセフに命じて彼らと共におらせたので、ヨセフは彼らに仕えた。こうして彼らは監禁所で幾日かを過ごした。さて、獄屋につながれたエジプト王の給仕役と料理役の二人は、一夜のうちにそれぞれ意味のある夢を見た。ヨセフが朝彼らのところへ行ってみると、彼らは悲しみに沈んでいた。そこでヨセフは自分と一緒に主人の家の監禁所にいるパロの役人たちに尋ねて言った。どうして今日あなた方の顔色が悪いのですか？彼らは言った。私たちは夢を見ましたが、解いてくれる者がいません。ヨセフは彼らに言った。解くことは神によるのではありませんか？どうぞ私に話してください。アメン。今日はこのところから回復力パート5ということで、いつまで続くんやと思っておられる方もいると思いますけれど、まだ続きます。今日でですね、回復力というテーマも5回目になるんですけれど、以前にもお話しした通りですね、回復力という言葉の源、その語源はですね、もともと過去に傷を負っている人たちとか、不運な境遇に生きた人たち、ある人は収容所に入れられ、ある人は捕虜となっているような人たちの、その後どういう人生を歩んだのかということを調査した結果生まれ出た言葉であります。想像の通り、後の人生が破壊的なものとして、堕落的なものとして生活を送っている人が多くいた中で、ほんの一握りであったかもしれないけれど、成功的にまた日々成長しながら歩んでいる人たちがいた。そしてその人たちが共通して持っていたもの、それが回復力と呼ばれるものであるという話を以前にしたと思います。覚えておられるでしょうか？アウシュビッツの強制収容所で生き残った一人がですね、このように語っています。目標のない囚人は生き延びるのが難しい。聖書にも同じような言葉があります。現代訳聖書を見ますと、箴言の29章の18節、ビジョンがないと人々は自分勝手なことをやり出すと語っています。ビジョンがなかったら、目標がなかったら、私たちはどこに行っていいかわからないんですよ。何をすればいいかもわからない、また何のために生きているのかさえわからなくなってしまうことがあります。それくらいビジョンというもの、目標というものは大事なものです。私たちが進むべき方向を示し、その目標のために生きていくことができる、その力の源になるものであります。それは単に自分の人生だけということではなくて、社会においてもそうだと思います。教会においても、ビジョンがなかったらどこに向かっていいかわからない、そういう状態になるのではないかなと思います。でも彼が言っている目標というのは、単に自分の夢を達成するとか、また自分の将来に対する目標を持っているというだけではなくて、彼がアウシュビッツでの生活を振り返った時に 思い出すこと、それは自分以外の人々を慰めている人、自分も辛い状況でありながらそれでもなお人を慰めている人たち、また自分のパンの最後のかけらを握りながら人々に分け与えている人たち、そういう人を彼は思い出すというんですよね。確かにそのような人たちはほんの一握りの本当に少数の人であったかもしれないけれど、アウシュビッツという死が目の前にあるような状況の中にあっても、そのような生き方をしていた人たちが現実にいるということです。彼はそのような人たちの姿を見て一つのことを思ったそうです。それは、人間には決して奪うことができないものがあるということに気づいたそうであります。もちろん当時のユダヤ人たちはあらゆるものを奪われました。私たちがイスラエルに行った時にも、ユダヤ人の迫害、アウシュビッツの迫害の記念館に行きましたよね。苦い思い出もちょっとあるんですけど、行きましたよ。当時になされていたこと、持ち物が奪われるだけじゃなくて、財産が奪われるだけじゃなくて、人間としての尊厳までも奪われてしまう。人間がこのような卑劣なことをし、ひどいことをしている、それを見て非常に衝撃を受けました。でも決して奪うことができないものがある、それは人間の最後の自由だと彼は言いました。人間の最後の自由だけは誰も奪うことができない。彼がこの言葉を語ったその意味は、どんな環境の中でも自分の態度を選ぶことができる、自分の道を選ぶことができる、自分の運命、また現実に起こってくるあらゆる苦しみをどのように受け入れるのかということを自分で決めることができるということです。最も難しい環境の中でさえも、自分の人生に深い意味を与える十分な機会になると彼は証言しています。アウシュビッツの収容所の中で、なぜ彼がこのような言葉を言うことができたんだろうか。人間の最後の自由、全ての自由が奪われている中で、私たちの選択というその自由だけは誰も奪うことができないんですよと、彼はそこにいる人たちを見て、それもほんのわずかな人たちを見て、そのように思ったというんですよ。どんなに悪い状況であっても、不運な境遇であっても、命の危機に瀕していても、あなたの選択は自由であるということを決して忘れないでいただきたいと思います。どのような態度を選ぶんですか。それは皆さんの自由です。自分の運命や起こってくる苦しみをどのように受け入れるのか、それは皆さんの自由です。最も難しい環境の中で、それを人生の糧にするのか、それとも破壊を選ぶのか、それは全ては私たちの自由の選択の中にあるということを忘れないでいただきたいと思います。私たちはすぐに、このせいで、あのせいで私はこうなれなかった、こうしなかったと言うけれど、全ての選択は私たちにあるんですよね。またある心理学者はこのように言っています。自殺をした人が最後に遺書と呼ばれるものを残しますよね。その中で最も多く残されている内容、それは健康を害したこととか、拒絶されたこととか、経済的な問題ということはめったに触れられてはいないそうです。それよりも最も多く記されていること、それは人生に疲れたというような内容が一番多い、 ということでした。そして人生に疲れた結果、その逃げ道として自殺を選ぶ。彼らの根本的な問題は自分が意味なく存在していることにあると、この心理学者は結論付けています。自分って何のために生きてるんやろう、自分の存在って何だろう、そう思うとき私たちは生きる力を失ってしまうんですよね。この心理学者が語っていることの全部が正しいとは思わない、でも全部が間違っているとも言えないのではないかなと思います。今私たちはこのような人たちがあふれかえっている世界で生きているんだということを忘れないでいただきたい。今日の本文を見ると、ヨセフは獄屋の中にいても決して生きる目的を失ってはいない。いや、正確に言うならば生きる目的が失われるということは決してないんですよ。目的のない人などいないんです。神様は目的のない人なんて想像していないんですよ。みんなに目的があります。誰かと一緒というわけではないけれど、みんなに目的があります。神様自身が準備しておられる目的があります。でもその目的を見失っている人が多くいるんです。目的があるのに、目の前に置かれているのに見失っている人が多くいるということなんですよね。でもヨセフは環境とか状況によらないで信仰によって歩んでいたので、彼は決して神の目的を見失うことはなかったんです。もし神様が置かれている目的目標がわからないというならば、もう一度信仰に立ち返らなければならないと思います。神様がなぜ私たちを選び、私たちを救い、そして導かれているのか、そのことをしっかりと信仰に立って考えなければならないのではないかなと思います。聖書にはいくつかの共通点があるんですけれど、神様が人と出会うとき、神様が人に語りかけられるとき、多くの場合山の頂、すなわち頂上ですよね、山の頂上で起こっているということを皆さんお気づきでしょうか。私はこのことを気づいたときにすごいなと思いました。何か神様の奥義があるのではないかなと思いました。私は山登りがあんまり好きではない、というよりも歩くことがあんまり好きではない。でも何度か高い山に登ってそこからの景色を見たことがあります。数える程度ですけれど、でも苦しい状態で登っていっただけのことはある景色ですよね。目の下にですね、下界が広がっていて美しくて、日常生活から離れてそこには神がおられると感じる瞬間ですよ。そんな経験したことないですかね。大自然を見て、それも上から見下ろしながら神が作られた被造物を眺めているとき、そこに神の臨在を深く感じるということがあります。人々はそのところで神と出会っています。モーセはシナイ山で十戒を授かりました。エリアはカルメル山でバールとアシュラの預言者850人と戦って、神様の圧倒的な力によって勝利を得ることができました。それもまたカルメル山で行われました。そのうちエリアがもっとカルメル山の上に登って、頂上まで登って、そのところに座って雨が降るようにと祈りましたよね。そしてその祈りは聞かれて雨が降りました。イエス様も高い山に登って祈っておられる時に、モーセとエリアと出会って、 これは私の愛する子、私の心にかなうものである、これに聞けという父なる神様の声を聞きました。よく知っている変貌の山ですよね。確かに神様は私たちの信仰が絶好調だと思う時、また深い祈りをしている時、気持ちが高揚している時とか、この世と隔離されている教会とか祈祷院とか祈り部屋とかですね、そういうところに入っている時、私たちは簡単にイエス様素晴らしいねって、イエス様生きておられます、イエス様は不可能を可能にされるお方です、そのように言うことができますよ。自分の信仰が絶好調な時ですよ。それこそ山の頂に立って眼下を見下ろしているような状態の中で、私たちは神様は素晴らしいねって、神様は偉大だねって、私はあなたを信じます、愛します、従います、いくらでも言うことできるでしょう。でもヨセフがそうであったように、たとえ牢獄の中であっても気持ちが高揚していない時であったとしても、人生の中で一番低いどん底だと思うような時であっても、神様の恵みは注がれ続けているということを忘れないでいただきたいと思います。創世記の39章の21節を見ますと、主はヨセフと共におられて彼に慈しみを垂れと書かれている通りであります。神様は牢獄の中でもヨセフと一緒にいて恵みを注ぎ続けられました。それは私たちに対しても変わらないことであります。ガリラヤ湖で嵐に翻弄されてですね、恐れに支配されていた弟子たちであっても、イエス様自らが進んで弟子たちのところに行かれましたよ。この時の弟子たちの信仰は決して強かったとは言えないと思います。なぜならば嵐を見て怖い、恐ろしい、死ぬかもしれない、そこにはイエス様に対する信仰なんてどこにもない、そのような状態の中にあってもイエス様の方から彼らのところに進んで行かれました。私たちは思います、私たちが神に近づかなければならない。確かに聖書は神に近づきなさい、そうすれば神もあなた方に近づいてくれますという御言葉があります。ですから私たち自身も神に近づくようにしなければならない、神のもとに逃げ込まなければならない。でも知ってください、私たちがもし神様に近づくことができないような状態であっても、自分たちがもし信仰的に祈ることができない、喜んで賛美することもできない、喜んで教会に行くこともできない、そのような状態であったとしても、イエス様の方から来て私たちの心に触れられるということがあります。ですから自分の感情がそうでなかったとしても、今日は教会に行きたくないな、賛美するような気持ちじゃないな、こんなことするような気分じゃないなという時でも、神様が働いてくださるという時があります。私たちはそのような神様を信頼していくものでありたいと思います。ガリラヤ湖で嵐に悩まされていた時、彼らの信仰は決して強いとは言えなかった。水の中に沈んだペテロに対してイエス様はこのように言われました。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったんですか。水の上を数歩でも数秒でも、いや数分かもわからないけれど、歩いたペテロでさえも信仰の薄いものよと言われたぐらいですから、決して船から出ようとしなかった他の弟子は言うまでもない話だと思いますよ。でもそんな弟子たちであってもイエス様は助けられました。だから私たちは決して失望してはいけないと思います。諦めないでいただきたいと思います。イエス様が共におられるならば、そこに神様の恵みがあるということを決して忘れては けないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖書を見るとヨセフは王の給仕役と料理役と一緒に獄屋にいたと書かれています。彼らはヨセフの後に来た人たちですよね。この聖書を見るとそのように語られています。獄屋ではヨセフの方が先輩ですよ。そうじゃないですか。何よりも獄屋版から全てのことを任されていた人、それがヨセフです。言い換えれば獄屋の全てのことを管理していたのはヨセフですよ。つながれている人の長です。それがヨセフです。でも創世記の40章の4節を見るとヨセフは彼らに仕えたと語られています。いやヨセフ長でしょって、後から来た人は後物で自分の後輩であって、獄屋で後輩先輩があるのか分かりませんけれど、でも後から来たものであって自分の方が偉いんじゃないんですか。でもヨセフは彼らに仕えたと聖書で語られています。ここで仕えたと言われている言葉はヘブル書の1章の14節の中で、御使いが私たちに対して使える霊だと語られている、その使えるという言葉と同じ意味であります。使えるという言葉は聞き耳を立てるとか心を向けるとか聞いて行うとか、そういう意味があるんです。このこと話し出す話はそれてしまうんですけれど、ヘブル書の1章14節の中には、御使いたちは使える霊であって、それも神の子に使える霊だと聖書は語っていますよね。皆さん、私たちには御使いが使えているということを信じておられるでしょうか。そして使えるというのはご飯を出してくれるとか何かしてくれるとか、そういうことではなくって、彼らの使い方は聞き耳を立てているんですよ。心を向けているんです。そして言葉を聞いて行うこと、それが御使いの仕事です。私たちが信仰の言葉を語るとき、誰が働くんですか？もちろん神様働いてくださいますよ。でも御使いも共に働いているということを知らなければならない。これはものすごい祝福なんですよ。イエス様を信じたら救われるだけじゃない、神は御使いを送って、使える霊を送って、その使える霊はいつも私たちの言葉を聞いているんです。何のために？その言葉を聞いて行うために。だからどのような宣言をし、どのような言葉を語り、どのような意見を言うか、そのことは非常に大事なんですよ。御使いが私たちに使えているということを知らなければいけない。話がまたちょっと変なところに行ってしまったんですけれど、でもヨセフはそのようにして彼らに仕えたんです。聞き耳を立てて心を向けて、その言葉を聞いて行うという心で彼らに仕えていたんです。給仕役と料理役に。ですから創世記の40章の7節を見ると、彼はこのように語っています。どうして今日あなた方の顔色が悪いのですか。皆さん、この言葉を普通のこととして聞かないでいただきたい。このヨセフは彼らに心から仕えていたので、聞き耳を立て心を注ぎ出し聞いて行う準備をしていたので、二人の顔色が今日は少し悪いねということに気づいたんです。このことは普通のことではない。私たちは多くのことを学ぶことができると思います。獄屋にいるという状況の中でヨセフにとって簡単な選択は、不信仰になって自暴自棄になって自己憐憫になって自分のことだけに心を向けること、それはヨセフだけではなくて誰にでもできる最も簡単な選択ですよ。 でもヨセフはそのような選択をしませんでした。今日皆さん知っていただきたいんですけれど、ヨセフは獄の中にいました。ヨセフが王宮にいて、そのところから獄にいる人を見て、今日はあなた方の顔色が悪いですね、そのように語ったわけではない。ヨセフも同じ獄にいたんです。言い換えれば、ヨセフが獄屋にいて苦しいと思っているということは、二人にとっても苦しい状況なんだろうなということを分かっていたんですよ。自分が獄屋にいてしんどいんだから、そこに一緒にいる人もしんどいんだろうなと思ったんです。でもね、自分がしんどい時、自分が苦しい時、自分の環境状況がどうにもならない時、私たちはよく口にします。もう自分のことだけでいっぱいいっぱいやねんってよく言いませんかね。私たちは自分が失望したくなるような状況の時、他の人も同じような失望を味わっているかもしれないということを忘れがちであります。自分の痛みだけを考え始める、自分のことだけしか見えない、自分のことだけしか考えられない、そうするとその人の世界はどんどんどんどん小さくなって、自分のことだけしか考えられない心の状態になります。それこそ心の死ですよ。生きる目的を失うことだと思います。私たちは使えるという言葉をよく聞きますよね。神様に使えるということはもちろんですけれど、牧師は生徒に使えなければならないとか、生徒は教会に使えなければならないという言葉をよく聞きます。でも今日この言葉の意味をはっきりと知っていただきたいと思います。私たちは盲目的に使えるものになってはいけない。使いなさいと言われるから使えるというんだったら、こうしなさいと言われなければできないというならば、それは縛られているものと一緒です。でもイエス様聖書で語られました、真理はあなた方を自由にするんですよって。本当に私たちがイエス様を信じているならば、イエス様に対して信仰があるならば、私たちは自由です。私たちを縛りつけるものはもはや何もない。もし信仰生活の中で強制されている、強要されている、そのように感じるならば、私たち自身の考え方、またその信仰をもう一度見直さなければならないんじゃないかなと思いますよ。使えるという言葉を聞いた時、いろんな人のお世話をしている人、謙遜な人とか柔和な人とか、そういう人たちを見て、この人本当に使える人やねと思いがちです。もちろんそういう人たちの中にも本当に使える人、使える心を持っている人たちはいますよ。でも聖書が教えている使えるというのは、まず聞くことのできる人です。心を向けることのできる人ですよ。何よりも神様の言葉に聞き耳を立てて、心を向けて注ぎ出して、その言葉を聞いたならば、アーメン主よ行いますという人のことです。それが使える人の姿なんですよね。教会で奉仕をするとか働きをするから使えているという以前に、神様に対して聞き耳を立てるようにして聞く時間を持たなければならないと思います。その深い交わりの中で、私たちは神の心を知り、何をしなければならないか、また何をしてはいけないかということを知ることができるのではないでしょうか。そのような神様との関係を持たないままで、人の相談を受け続けたり、お世話をし続けたりすると、その結果は明白です。 潰れてしまいます。疲れてしまいます。喜びがなくなります。もちろん教会の在り方というのも問題だと思います。でもまず神様の前に使えるものであっていただきたい、そのように願います。神様と深い関係を持って、そして神様の言葉を聞きたい、心を注ぎ出して、そしてその言葉を聞いたならば行いますという心を持って神様との交わりの時間を豊かに持つならば、主はそのような人に聖霊様を注いでくださいます。聖霊が腹から湧きあふれるように満たしを与えてくださると信じていかなければいけないと思いますよ。私たちが乾いている状態でどうして人々に与えることできますか？私たちが満たされていないのにどうして人々の要求を満たすことできますか？与えて与えて与えて気がついたら自分はカラッカラになって、はあしんど、神様から受けてください。そして満ちあふれるようになった時、その満ちあふれるものを通して多くの人々に神の愛、恵み、祝福を注いでいくことができるのではないでしょうか。カラカラではできないんですよ。できないんです。本当の意味で使える人になっていただきたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。ヨセフは使える人でした。何よりもまず神様に対して使える人でした。だからこそ給仕役と料理役の小さな変化にまでも気づくことができたんです。気遣うことができたんですよね。自分のことだけ考えて生きることは簡単ですよ。自分のことだけ考えて生きていることほど楽なことはないじゃないですか。みんなそうじゃないですか。他の人関係ないねん、自分のことだけ考えてたらいいねんという状況ほど楽なことはない。自分のことなんですから。そうでしょう。でも私たちは使える人にならなければいけない。また使える人になるための準備、その備えをしっかりとしなければいけないと思います。もちろん人の重荷を全て負うということはできないですよ。よく言われることですけれど、相手の気持ちを 100% 理解するということもまたできない。私たちにはできないです。でもイエス様のもとに一緒に行くことぐらいならできるんじゃないかなと思います。イエス様のもとに行って重荷を下ろす手伝いぐらいだったらできるんじゃないかなと思いますよ。聖書は語っています。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くということ、それぐらいのことだったらできるんじゃないかなと思います。本当に苦しんでいる人たちが目の前にいるならば、イエス様の名前によって祈ってあげることぐらいできるのではないかなと思いますよ。よく言われることですけれど、泣く者と共に泣くことはできるけれど、喜ぶ者と共に喜ぶことは難しいと言われています。人間の中に妬みがあるからですよ。でもこの教会において、また私たちにおいては、泣く者と共に本当に心から泣ける、喜んでいる人がいたら本当に心からよかったねと言ってあげられるような人になっていただきたい。心からよかったねと言える人になりたい。そのようなクリスチャンというよりもそのような人間になりたい。祝福を受けたら、わあよかったねって、神様の素晴らしい夢、あなた祝福受けてよかったねって、私もちょっと頑張るわって言えるような人になりたい。そしてそのような人になっていただきたいと思います。最後になりますけれど、ヨセフは自分のことでいっぱいになってしまうような状態の中にあっても、相手を気遣う心を失ってはいませんでした。 ヨセフの環境状況を見たならば、自分のことだけでいっぱいいっぱいやねんというような状況ですよ。兄弟たちから裏切られ、神様からの夢を見たがために、また自分の未熟さのために、奴隷として売られ、神様に正義を貫いたのに獄に入れられ、神様どうしてですか、なぜですか、あなたの前に正しく歩んでるんじゃないですか、もうそのことだけで頭がいっぱいになって、なぜどうして、そのことだけで頭がいっぱいになって、横に誰がいようと、どういう状況であろうと、誰が倒れていようと、泣いていようと、わからない、見えない、自分のことだけ。でもヨセフはそうではなかった。ひょっとしたらヨセフは思ったかもしれない、自分が獄屋にいるのはこの人たちのためだったのかもしれないなって、この人たちの悩みを聞いて寄り添って解決へと導いていくこと、それが神様のご計画なのかもしれない、そう思ったかもしれません。これは想像の域を超えない。でもそれは私たちも同じだと思いますよ。皆さんが、また私自身も通ってきた道は決して順風満帆な道ではなかったと思います。私たちの母親世代を見てもたくさんの苦労をしてきています。私たちもそうですけれど、多くの涙も流してきました。失望することもあったし、何度諦めかけたかもわからない。先ほどの話ではないけれど、自分の人生を諦めかけたことも少なくない。そのような苦労は私はしていませんという人もいるでしょう。そのような人は本当に幸いだと思います。でも忘れないでいただきたい、今この時間も同じような苦しみで悩んでいる人たちがいるということ、皆さんが先に経験してきたことで、いや、ひょっとしたら今もその苦しみの真っただ中なんですよという人がいるかもしれない。でもそのような人だからこそ、心から分かるよって言ってあげられるのではないかなと思います。他の人が分かるよなんて言ったら、もう薄っぺらい綺麗事のような言葉にしか聞こえないけれど、その道を通ってきた人だからこそ心に届くという人たちがいますよ、います。今も悩んでいる苦しんでいる人たちがこの世の中にはいっぱいいます。だからこそ皆さんが通ってきた、経験してきたことを通して人々に使えるものになっていただきたいと思います。一人の人が使える人になることによって、どれほどの人たちが回復するかわからないんですよ。自分のことだけしか考えられない人が、ちょっと横を向くだけで、ちょっと足を止めるだけで、ちょっと視野を広げるだけで、どれくらい多くの人々が今も悩み苦しんでいるかということを見えるようになるんです。他の誰でもない、自分でしか手の届かない人たちが皆さんの周りに置かれているんです。私では手が届かなくても、皆さんだったら届く人がいます。皆さんだったら届かないけれど、私だったら届くという人もいるでしょう。でも皆さんがもし自分のことだけしか見えていなかったら、狭い狭い世界の中でしか生きていなかったら、 本当に皆さんに託されている人たちにいつ手を差し伸べることができるんですか。いつその人たちの話を聞いてあげることができるんですか。いつその人たちのために祈ってあげることができるんですか。いつその人たちを助けてあげることができるんですか。滅びゆく魂なのに自分のことを考えるのは悪いことではない、悪いことではないです。でもヨセフは獄の中で使いました。自分のことだけでいっぱいいっぱいだと思えるようなその場所で彼は人々に使えましたよ。でも皆さん知っていただきたい、皆さんが使えることによって多くの人々が回復するでしょう。でもその回復の中に皆さんも含まれているということを知ってください。私たちは人を励ましているようで実は自分が一番励まされているんです。人を慰めているようで実は自分が一番慰められているんです。人の回復を手助けするときに自分が一番回復しているんですよ。それがヨセフは選んだ人生でした。そしてまた私たちもそのような人生を選んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、あなたの尊い御名をあがめ心から感謝します。今日もあなたの御言葉を通して私たちがいかにして歩まなければならないか、またあなたがいかに恵み深いお方であるか、私たち自身がさらに深く知ることができるように助け導いてくださいますように心からお願いいたします。何よりも私たちが人に使える前にあなたご自身に使えていくものとして私たちを整えてくださいますように心からお願いいたします。神様、あなたの言葉を慕い求め、心を注ぎ出し、そして御言葉を聞いて行うものとして私たちを立たせてくださいますように、真に心から使えるものとして私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。